はい、お疲れ様です。ということで、まあ、フォーブスの記事からですね、日本人は勉強全然してないから労働生産性低いんだよって話を、してまいりました。じゃあどうするかって話をですね、フォーブスに書かれていた内容と、私自身の考察を含めてお話ししていきたいなというふうに思います。記事の引用の続きになりますが、出口さんという方ですね、前回の音声でご紹介いたしました、立命館アジア太平洋大学、これ大学があるのは知らなかったんですが、そこの学長の先生がですね、日本人の不勉強低学歴を解消するためには人本旅しかないとおっしゃっています。いや本当そうですね。でね、人も自分 と、似た人ではなくて別の視点や深い洞察力を持つ、教えを子に与えする人のことを言っているということで、まあ、本当そうだなというふうに思いました。もうそうですね、まあ、この方も書かれてますが、大学生の、ね、もう勉強の量が比じゃなく少ないのと、もう社会人になってからも全然勉強しないですよね、日本人って。ということで、本を読む、人に会う、あと旅っていうことですね、まあ、ここら辺はもう、まあ、考えると思うんですけど、あとにやっぱね、セミナーとかね、オンラインサロンとかもいっぱい入った方がいいですね、本当に。まあ、本はね、もちろんプラチナメンバーなどなどは、まあ、読む意気込みでいると思うんですけども、本当に勉強会とかセミナーいろいろ行った方がいいですね。それから言うとポッドキャスト、私はポッドキャスト意外とすごいなと思ってて、ポッドキャストって結構いいやつが細切れに大量にあるんで、そういうのをね、ながらでも聞いたりとか、あと、まあ、NHK、まあそのね、配信スタイルについて賛否両論ありますけども、 NHK の特集とかですね、特に、NHK ハイビジョン、まあ、要は、BS 放送ですね、で、夜やっているドキュメンタリーはよりすぐりのやつをですね、海外から持ってくるんで、それ見てるだけでもかなり頭良くなります。あと、まあそうですね、ディスカバリーチャンネルとかナショナルジオグラフィックチャンネルなど、あと BBC の、特集や、まあ、フランスのドキュメンタリーなんかも非常に勉強になります。これは Amazon プライムや、Netflix なんかにも、まあ、ぼちぼち入ってますんで、もうそういうのね、もう片っ端から見るってのはすごく大事だと思いますね。あとはやっぱ我々の属性っていうのはどうしてもね、話がうまい自己啓発の先生とかの話聞きに行きがちなんですけども、専門家の話を聞きに行くっていうのも非常に大事です。例えば福祉とか、地域社会における何々とかをですね、大学とかでしっかり研究されて、論文を出されているような人の話を時には聞きに行くのもいいと思います。やっぱりね、私はもともと修士号も取ってるんで論文とか書いてたし、アカデミックの世界にもいたわけですけども、それと、自己啓発で皆さんにうまく伝えるっていうのは全く別物なんですね。で、私は、やっぱそういうふうにこう学術的にやるっていう習慣がついている上で自己啓発と絡めてやってるんですけども、もしそのやっぱ修士号とか博士号、要はその論文を書けるぐらい何かを専門的にやるっていう背景がない人の話をね、聞いても耳障りがいいだけなんですよね、やっぱり。やっぱり微妙なんですよ。だからやっぱり、ね、専門家、ちょっと話が下手でも専門家の話を聞くっていうのはすごくいいので、なんかそういうのありますよね、社会人講座みたいなんで単発でもいいからそういうの行ってみるのもすごくいいと思いますし、時々放送大学とか見ちゃいますね、私も。本当に眠くなりますけども、やっぱり非常に勉強になります。なんていうのかな、やっぱり研究してる人、マジで研究してる人っていうのはすごくやっぱ示唆に富んでいますし、そういう方の喋り方とか考え方とかを学させてもらうっていうのも非常に大事かなというふうに思います。で、これからの時代ですね、何かを丁寧に突き詰めるということだけではなく、幅広い知識を持ってですね、それを組み合わせて新しいものを作っていく、それもスピードアップしてっていう時代が来ます。やはり今までよりも情報処理とかそういったもののスピードがもう爆発的に速くなってますんで、今までみたいにとりあえず何々を勉強してとかやってると、もうあっという間に沈んでしまうんですね。だからとにかく走りながら学ぶ、そして走りながら学ぶことに慣れたら、それを横展開していくということを常にやっていかなくてはいけないわけです。そのためにお金と時間を使うことが、人生を豊かにするだけでもなくですね、グローバル社会でしっかり生き残るためにもなるのではないかというふうに思います。以上です。